はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。先週ですね、ソフトバンクホークスが優勝を逃しまして、ちょっと私も力を失っておるところなんですけど、そんなことも言ってられませんから、なんとかから元気を振り絞って、今日も放送を続けますけれども、しかしそれにしてもなんか最近妙な事件が多いなというふうに思うのは私だけではないと思いますよね。例えば昔からいわゆるその凶悪な犯罪っていうのはあったわけですけれども、明確ななんかそのね、動機とか背景があったような気がするんですよね。でもなんか最近ね、そのもう相手は誰でもよかったとかですね、ついカッとなってとか、むしゃくしゃしてとかですね、そんなことでみたいな、はっきり言ってなんか幼すぎる、単純すぎる、幼稚すぎるようななんか、犯行の動機というんでしょうか、そういうふうにニュースで流れますとね、もうそんなことでというふうについ私なんか思ってしまうわけなんですけれども、その人たちの本当の気持ちっていうのは私も到底わかりませんが、一つわかることがあります大人になって社会生活を続けていくにはですね、やっぱり忍耐力がいるということですね。でこれはその忍耐力が身につかないとか、いわゆるその身に降りかかるいろんな出来事に耐える力とかがですね、十分に身につかないまんま子供から大人になってしまいますとね、そういう人になってしまうんじゃないかなと安易に想像してしまうわけですけど、例えば身近な例で言いましてもね、例えば今、正確な数字は忘れましたけど、いろんな職業に就く、例えば学校を出て就職をして1年未満で退職をする方っていうのが 20% ぐらい、3年未満に言うたらもう 40% を超えてしまうという統計をどっかで見た気がするんですよね。例えば職場に気が合わない人がいるからとか、仕事が思い通り進まないからとかですね、嫌がらせを受けたとか、仕事そのものがつまらないとか、そういう理由で次簡単にお仕事をね辞めてしまって、で次の職場へと。で例えばどうでしょうか、私も経営者の端くれなんですけれども、人を採用するときですね、3年未満で転々と職場を変わってるような方の履歴書を拝見しますとね、まずいい評価はしませんよね。どうせうちもね、うちに見えても長続きしないんじゃないかなと思ってしまうんですね。もちろんその話は聞いてみなきゃ分かりませんが、しかし話を聞く前にその方の経歴とか履歴を見ればですね、そんな風に思ってしまうんですね。だからその凶悪な犯罪を犯す人とね、その仕事が長続きしない人、ここで一緒にまとめて話しちゃうっていうのは非常に論理の飛躍というか、乱暴すぎるのかもしれませんけどね。例えばその赤ちゃんを考えてくださいね、お腹が空いたと言ったら泣く、排泄をしたと言っては泣く、これも私は理不尽だなと思うのは、眠たいと言って泣く、皆さんね、特にお母様方経験あると思いますよね。もうなかなか赤ちゃん自身は眠たいのになんかもうぐずぐず言ってなかなか寝ないってね。もう眠たいんだったらもうさっさと寝てよみたいなね、そういうお気持ちを皆さん一度はお持ちになったことがあろうかと思いますけどねつまり何が言いたいかって言いますと、生まれたての人間には忍耐力というものは欠片もないということなんですね。でもそのちっちゃな種もあると思うんですよでそのちっちゃな種をやっぱり芽吹かせて大きくしていく、そこで辛抱する心とか、我慢をする心とかですね、いわゆる忍耐力とかね、そういうものがだんだんと育まれていくんじゃないかなと思うんです。例えばその 私の仕事で言えば幼稚園にしてもですね、毎年のことです。新しく入ってくる小さい組のね、新入園児さんっていうのはね、毎朝も泣いてますよ、ね、ママがいいお家がいいっつってですね、そりゃそうでしょう。生まれてこの方、その環境しか知らない子供がですね、無理やりその母親から引き離されましてね、見知らない、見知らぬ人に囲まれ、幼稚園とやら全然わかんないような場所に、ね、閉じ込められるような、そういう気がするわけですけど、でもそういう例えばお母さんに会いたい、お家に帰りたいっていう気持ちも、うん、辛抱していく、ね、1時間頑張る、2時間頑張る、3時間頑張るって言って、だんだんとその幼稚園の生活に慣れていくわけですね。これも一つの耐える心を養ってる、頑張る、その忍耐力のちっちゃなちっちゃな種をね、こう膨らませてるような、そういう時期じゃないかなと思うわけです。まあ、例えばそのいろんな幼稚園というのは課題があるわけですけれども、例えばその縄跳びとかね、鉄棒とか私のところもやるわけなんですよ。で、明確に言えますのは、最初からですね、縄跳びや鉄棒がバンバンできるような子は一人もいないんですね。うん、最初はその縄を回してピョンと跳ぶということすらできません。ね、あの地面に置いてある縄をピョンと跳ぶだけでもなかなかできない子もいるんですよ。両足を揃えてそこを跳ぶとかですね、そういったこともできない。だけど何遍も何遍もそういう縄に触れて、自分で両手で持ってそれをくるっと回して、ちょうど足元に来た頃にピョンと飛び上がってその縄をかわすと、まあ、そういういわゆる縄跳び、前跳びみたいなね、うん、そんなこともだんだんと習得をしていきますし、ね、鉄棒だって最初はあの豚の丸焼きってわかりますかね、両手両足で横になって鉄棒にぶら下がることから始めましたよね。それからその前回りをやったりとか、足抜き回りをやったりとかですね、逆上がりをやったりとか、いろんな技を取り組んでいくんですけど、で子供たちにいつも繰り返し言ってますのは、あの例えば縄跳びができるから偉い子だとか、逆上がりができるから偉いなとか、そういうことじゃないんだよと。できるから偉いんじゃなくて、できるようになるまで頑張ったことが偉いんだよっていうことをね、これ繰り返し繰り返し申し上げてるんですよ。そうしないと、あのできない子はコンプレックス持っちゃったらね、これ何にもならないわけであって、今はできなくてもいいんだよって、でもできるようにね、なるためにはやっぱり練習をしないといけないから、さあ頑張って今日もちょっと練習してみようっていう、そういう気持ちがとっても偉いよっていうふうに、できない子には励ますわけでありますし、できた子に関してはね、今その逆上がりができるから君は偉いんじゃなくて、あのできなかった君がこうできるようになるまで今日まで毎日練習したよね、そのことが偉いねって言って、まあ、認めて褒めてあげるわけでありますね。例えばこれはお家の皆様方にすれば、お稽古ごとということがありますね。今あの子供たち、幼稚園児でも小学生でもいろんな塾を含めたお稽古ごと、習い事ね、毎日月曜日はこれ、火曜日はこれみたいなね、日替わりメニューみたいに、やってる子も中にはいるわけですけど、私は個人的にせいぜい2つまでじゃないかなと思ってるんですね、お稽古ごとやるんだっても。で、しかも6年間は続けないと僕は意味はないと、そう思ってるんですよ。もう飽きちゃったからもう行きたくないとかね、そんなことじゃなくて。でね、私はあのお稽古ごとの非常に大事なことっていうのは、その技能を身につけることよりもですね、根気、わかります？根気を養うこと、身につけることだと思ってるんです。例えばピアノのお稽古、これあの世界中の子供たちの中で日本人の子供が一番ピアノの稽古をする確率が、割合が高いそうなんですけどね、まあ反対にやめる率も高いそうなんですけど、ピアノのレッスンっていうのは週に1回その先生のところに通えばいいっていうもんじゃなくて、残りの6日間お家で練習してこないといけないですね。30分でも1時間でもいいですけど、そういうコツコツコツコツ、毎日ちょっとずつピアノのレッスン、練習をお家でお稽古をして、そして教室に行って先生に見てもらうと、おさらいをしてもらう、じゃあできるようになりましたね、では来週は次はこの課題に行きましょうみたいな、でステップアップしていくんですけど、そのみんながピアニストになるためにピアノのレッスンを受けるわけじゃないと思ってるんですよ。まあ、もちろんその音楽に親しむとかね、まあ、そういう目的があるかもしれませんが、 先ほど言いましたように、僕大事なことはですね、ここでコツコツコツコツ練習を積み重ねる、その根気を養うところにね、僕はお稽古ごと、これスポーツもそうなんですけれども、そこじゃないかなと私は思うんですね。で、根気を養っていきますとね、そこにね、やっぱり忍耐というね、花が咲くと思うんです、その先に。うん、やっぱりね、繰り返しと積み重ね、うん、その中で僕は忍耐力とか耐える力とかが生まれてくるんじゃないかなと思います。ですから、まあぜひね、お稽古ごとも あれこれ手を伸ばしね、まあもちろんその親子ですから、あれもできるようになってほしい、これもできるようになってほしいっていうお気持ちは本当によくわかるんですけど、先ほど言いましたように、ちょっと絞ってね、その代わり最低でも6年間ね、小学校1年生から6年生までとか、幼稚園の年少さんから小学校3年生まではみたいな、それぐらいずっと同じことを続けなければ、本当の僕は成果はないんじゃないかなということを、まあお勧めをしたいと思っております。さあ、何をするにせよ、とってもいい季節になりましたね。幼稚園は今度の週末あたりが一番運動会の、ピークとなってくるわけなんですけれども、ぜひまた子供たちのね、姿にもご声援をいただけたらと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。